本日2月6日時刻は23時を少し過ぎたところです。タイムマシン部のラジオ生放送の時間になりました。お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そしてもう一人 AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。クラブハウスがもうめちゃめちゃ流行ってるね今ね。クラブハウス、うん、もうツイッター見てるといろんな人が始めてるじゃん。クラブハウス始めましたみたいな。先週ぐらいからかな、先週か先々週ぐらいから日本で始まった新しい SNS ってことで、もう結構俺の周りの友達もいっぱい始めてるんだけどさ、なんか音声でやり取りする SNS ってことで、今までこうツイッターとかインスタみたいにこう文章とか写真とかじゃなくて、もう完全にその音声でのコミュニケーションをする SNS だと。で、まあなんかその簡単に説明すると、まあその部屋をまず立ち上げんでね、サーバーみたいな感じで、まずこうホストの人が部屋を立ち上げて、でその部屋の中にいろんな人が入ってきて、でその場にいる人たちこういろんみんなでこう雑談したりとか、その雑談を聞いたりとか、まあ自分もちょっと発言したいと思ったらなんか挙手みたいのをして、そのホストの人がその指名とかするとその会話に参加できたりとか、まあなんかこうみんなで一つの、なんていうのかな、飲み会の飲み屋のテーブルを囲うみたいな、そういうまあ SNS、 まあ今までなかったからね、そういう音声でやり取りする SNS なんてなかったから、まあすごい新しい新時代の SNS が始まったんだなと思ってさ。でなんかちょっといろんな特徴があるんだけど、音声の SNS なんだけどアーカイブが一切残んないんだよ。アーカイブがそう、アーカイブ全く残らない。だからそこでそのなんていうの、どんな会話をしてもその後聞き返すとかできない。基本的にもうその場限りのものだから、これはもうさ気楽でめっちゃいいじゃん。もう今ね、もうなんかうっかり喋ったらなんか後々怒られちゃうみたいなこと全然ある。タイムマシン部は奇跡的に怒られてないだけで、今んところギリギリ怒られてないだけで全然ありえるわけじゃん。俺たちだってさ、その昔の放送を引っ張り出されてさ、あなた6年前こういうこと言ってますねみたいなことで怒られちゃう可能性あるわけで、アーカイブって。だけどそのクラブハウスは、まあ、そういうアーカイブっていうものが基本的に残んないから、もうその時その場にいる人たちだけで盛り上がる雑談、まあ、ある意味本当の意味の雑談だよね。そういう雑談ができると。で、まあ、要はその雑談をちょっとこう生放送的にも使えるみたいな、いろんな人に向けて配信的にも使えますみたいな。で、すごいこう大きい特徴として、まあ、最近の SNS じゃすごい珍しいことなんだけど、完全招待制の SNS なんだよ。完全招待制、昔のミクシーみたいな感じですよ。クラブハウスやりたいからやれるわけじゃないの。そのすでにそのクラブハウスをやってる人から招待してもらわないとできないわけ。もうユーザーの方から、今クラブハウスにいる人からちょっとおいでよってこう招待してもらわないとできないという、まあ結構これは最近のこうね、ツイッターとかインスタからしたら信じられないけど、完全招待制の SNS っていうの でしかもなんか一人につき招待できる人数がなんか決まってるんだよね。今なんか2人まで、基本的には一人につき2人まで招待できる。でこの招待できる人数はなんかちょっと増えたりもするらしいんだよ。なんかこうそのまあアプリをどれぐらい使ってるかとかは関係するのかよくわかんないんだけど、まあ人によっては10人ぐらい招待とかもできるらしいんだけど、原則1人につき招待できる人数は2人っていう。だからかなりまあさ、まあ狭き門というか、今現在そのクラブハウスをやってる人のその招待枠ね、その人が持ってる招待枠2つのうちのまあ1つにある意味選ばれないとこのクラブハウスは始められないっていう、まあ、なかなかこう時代の逆行してるって言ってもちょっと違うのか、これが新しい時代の SNS って言われたらまあそうなのかなみたいな、まあその完全招待制っていうのがすごい大きい特徴としてあると。でちょっと俺が引っかかってんのがこの完全招待制っていうところなんだけど、これさ もし俺がこのクラブハウスでさ、こう雑談部屋みたいのをじゃあまず作りますと、タイムマシン部のなんか裏側について喋りますみたいなさ、タイムマシン部が、タイムマシン部でじゃあボツになった、ネタをアーカイブも残んないんだったらクラブハウスで喋りますみたいなことをこうやりだして、まあ、気楽に俺も喋れるさ、アーカイブ残んないんだ、残らないんだったら、だからまあ聞いてくださいと、ね、まあ、クオリティは全然そんなもうね大したことないと思いますけど、まあ、せっかくね、なんか考えたネタでボツになっちゃったやつあるし、まあ、ちょっとこれYouTube とかで公開すると怒られそうなネタなんで、クラブハウス限定でやりますみたいなのをさ、まあ、雑談部屋みたいなのを立ち上げてさ、この音声のこのね、まあ、ラジオ配信みたいなの始めたら、これ今現在クラブハウスに招待されてない人はそれ聞けないわけじゃん。
うん、
でそうなるとこの番組をその毎週聞いてくれる人ね、聞いてくれてる方の中にもまだクラブハウスを始められてないっていう人いるわけでしょ。まだスタートできてない、招待されてないからクラブハウスにいないですっていう方は聞けないわけじゃん、そのラジオ。これが俺すごい引っかかってて、これちょっと俺やんの絶対違うよなみたいな。っていうのもちょっと真面目な話をすると、もう本当にさ、すごいありがたい話なんだけど、本当にこう毎週生放送でラジオ聞いてくれたり、もちろんアーカイブでね聞いてくれるのもすごい嬉しいんだけど、この生放送のこの時間に合わせて毎週このタイムマシン部のラジオを聞いてくれて、こうしかもそのタイムマシン部のラジオ以外の生配信、まあタイムマシン部の大会議とかね、あと去年の年末とかにやったその飲み会放送みたいのも必ず聞いてくれる方々っていうのがいらっしゃるわけです。ありがたいことに、本当にもう本当俺と笠原くんがもう頑張れてると理由じゃないですか。そこがモチベーションじゃないですか。そうやって生放送にわざわざ時間を合わせて聞きに来てくれる。しかももう内容っつったら本当ないようなさ、もうさ、あ、今ちょっとなんか、これ事故だよ、今のは事故、やめてください、ごめんなさい、すいません、あ、痛い、つねらないで、つねないでください、痛い、桃の内側つねらないでください、今のは事故、今の事故だよ、本当に痛い、やめてください、内容は内容っていうのは内容は違うんです、今のは放送事故です、じゃあ僕も記者会見やればいいですか、逆切り記者会見やった方がいいですか、僕も逆切り記者会見やった方がいいですか。すごい真面目な話をしてる中で、まあ、ちょっと話を戻しますけど、つねられながら ラジオの神様に桃の内側をつねられながら、話を戻しますけど、結構もうどうしようもないさ、こう喋りをする時もあるじゃん、その飲み会放送なんか本当にもうグダグダ、俺も酔っ払ってるし、カサル君も酔っ払ってる中でもうグダグダの、なんかこう夜中の2時からガンダムの歴史についてグダグダ喋るとかさね、もう2時間ぐらい夜中の2時から朝の4時まで延々とガンダムの話をしても、それをずっと聞いて くださる方とか、あとこないだなんて放送終了後ずっと松戸駅周辺のお得なポイントカードの話1時間ぐらい喋って、別に松戸駅にみんな住んでるわけじゃないのに、俺が住んでるその松戸駅周辺のポイントカードが どういうお得なものがあるかみたいな話をね、ちゃんとこう聞いてくださる方がいるのに、今これもし自分がクラブハウスでなんかこうゲリラ配信やりますとかさ、その時じゃないと聞けない音声配信やりますみたいなことをやると、そんな朝の2時とか朝、ね、夜中の2時とか朝の4時とか付き合ってくれた人たちの中には、聞きたくても聞けませんよって方が出てくるわけじゃん。でこれはやっぱり俺やっちゃダメだよなって、絶対それ違うよなみたいな、自分の中で。仮にもこうラジオをこうやってる人間としては、聞きたい方は誰でも聞けますっていうところで頑張らないと、ちょっとあくまで俺はね、別にやってる人は全然いいと思うよ、もちろんそのラジオとか普段やっててクラブハウスもやってますっていう人全然いるだろうから、それはもうおのおのでいいと思うんだけど、俺に関しての話ね、俺はそれをこのなんか毎週聞いてくださってる方の中に、聞けない状況がいる中にもかかわらず、なんかこうクラブハウスをやるってのは、これ絶対なんかこう違うというか、やっちゃダメだよなみたいな、それはこう俺は絶対、まあ、やりたくないことだし、なんかこういつも番組聞いてくれてる人が聞けない放送ってのはこれもうダメだなって思ったっていう、まあちょっとね、すごいもう冒頭から真面目な 話ですけど、あともう一個大事なこと言っていい？俺誰からも招待されてないからそもそもやれないんだよね。ここまでめっちゃカッコつけたけど、ここまでめっちゃカッコつけといてなんだけど、いや白井、お前そもそも誰からも招待されてないから、やりたくないとかやらないの前に君やれないからって。これさ、めちゃくちゃカッコ悪いよね今俺ね。この話ってさ、多分さ、今までのこの話っていろんな人から招待されてる状況でね、白井さんもクラブハウスやりましょうってね、友達、結構俺の周り友達もどんどん今始めてるから、いろんな友達から白井さんもクラブハウスやろうよとか、白井くんもやればいいじゃんとか、みんないろんな人に誘ってもらってて、でクラブハウスの住人からも白井さんちょっとうちで喋ってくださいよって言われてる中で、ごめんちょっと俺はそれやれないんだって、俺はラジオ DJ としてそれやっちゃいけないことだと思うんだって、ラジオっていうのはやっぱり聞きたい人がいつでも聞けるものだからいいわけじゃん、俺はやれねえよって言うのはかっこいいけど、いやそもそもお前呼ばれてないからっていうこの状況でやらない理由をくどくど15分ぐらい喋るの一番ダサいよねこれね。もうお前の席ねえからってことじゃんこれ完全に。あ、お前の席ないって、お前の席ねえって、お前の席ねえって、お前、まあもう先週ちょっといいの顎にもらっちゃったからな俺な、一発まだ聞いてんで、ぶっちゃけ強がってたけどあれ結構聞いてっから、おめえのポジションねえからが、おめえのポジションねえからをセルフで食らってる感じ今。そこだよね、すっごいこのかっこ悪い感じ。なんだろう、イメージとしてさ、こうクラブハウスのこの入り口の前で、入り口の前に立っているボディーガードの前ですげえかっこつけてるみたいな、くどくどやらない理由を、屈強なボディーガードが立ってるわけだよ。招待状見せなさいって言ってるさ、おい、招待状見せてって言ってる、屈強なもうなんか、ね、190センチぐらいのガタイのいいボディーガードの前で、いいか、よく聞き、俺はクラブハウスはやらないってずーっとくどくど言ってて、で、ボディーガードに、いいから早く招待状見せろって言われてる感じだよね。でしかもそこでクラブハウスの入り口には言ってるダサさね、このね、言うてもさ、ここまでカッコつけといて言うのすっごいダサいけど、俺めっちゃミーハーだから覗きはしたいわけよ、クラブハウスの中。みんなどういうこと喋ってんのかなとか興味津々なわけよ、ぶっちゃけ。もうすっごい、もうなんかこの1週間ぐらいでやってる人の数がすごい増えてさ、そのもう全然結構仲のいい友達とかもどんどん始めてて、で今なんかどんどんいろんなミュージシャンとかさね、俳優の方とか、あといろんな業界の方とかどんどん始めて、なんかそこでしか知らないね、そこでしかわからない話をしてるわけでしょ、なんかみんなで楽しく、わかんないけど発泡スチロールを擦る音とか鳴らしちゃってるわけでしょ、そこでみんなで楽しく、こう左右の顎を打ちつけて、こう警告音みたいなお互い出しちゃってるわけでしょ、これ以上近づいたらうちの縄張りだからって、こっから先のクラブハウスはうちのクラブハウスだから近寄んじゃねえって、カチカチカチカチカチってやってるわけでしょ。ここで何つうんだろう、どっちのかっこよさもないわけよ、そのね、いろんな人に招待されてる中で俺はやらないっていうかっこよさもなければ、家で一人で俺興味ないからそういうのっていうかっこよさもないわけ、全然クラブハウスの入り口の前までのこのこ行って、すげえ入り口から中を見ようとしてるわけよ、俺背伸びしてボディーガードの背中越しに、みんな何やってんだみんな楽しそうにみたいな、でボディーガードに止められて、お前招待状持ってんのかって言われて、いいか、招待状なんて俺には必要ないんだ、俺はラジオ DJ としてクラブハウスやらないんだって。めちゃくちゃダサいよねこれも。でね、まあこれこの話を喋ろうと思ったのが火曜日、はっと思ったわけ、クラブハウスが盛り上がってるのを見て、あ、俺はちょっとこういう気持ちがあるなみたいな。クラブハウス自体は割と肯定的というか面白いサービスだなってすごい思うし、音声だけの SNS ってすごい興味あるし、まあ普通にこういろんな人の話聞いてみたいなとかある中でも、やっぱ喋るのは絶対違うよなそこでなみたいなことを考えて、パッと思いついて、 ね、火曜日の時点で今週この話しようと思って、うん、でずっと思ってたのが、これもし万が一その土曜日のラジオの生放送の本番までに誰かにこう招待されたらこの話ちょっと成立しないというか、普通にただのなんか真面目な話になっちゃうなって、どうしようって、これもし誰かが白井さんクラブハウスやるみたいな感じで、ありがたいけどね、友達とかが招待してくれたら、もうその時点でこの話ってあもう完全にオクラになっちゃうなっていう心配はいらなかったね。誰からも招待されなかったからその何お前どの立場の心配だったのそれは、だよね、もうね、あのその白井のその大丈夫かな、誰かに招待されちゃったらこの話成立しねえんだよっていうのも全く必要のない、あのピクリとも招待状の先端も届かなかったので、僕の家に一切必要のない心配を。いやだからまあなんだろう、全然面白そうだなと思うし、実際自分の結構好きなさあのミュージシャンの人とかさ、あとよくこう最近ギターの YouTube 動画とかいっぱい見てんだけどさ、そこの YouTuber のそのギター YouTuber の集いみたいなとかもやってて、あなんかすごいためになる話とかしてんだろうなみたいな、もう音楽の話とか聞きたいなとかあんだけど、もうちょっとこのなんつーのみんながやれるようになってからっていうのがすごい自分の中で引っかかるんだよね。やっぱね、そこになってくれてからじゃないと、なんかだってさ、あれなんでしょ、アンドロイドまだ対応してないでしょ、アンドロイド未対応みたいな、まだ iPhone だけらしくて、アンドロイド未対応なんだって。まあ俺 iPhone だけどね、俺は iPhone なんだけど、あれかな、友達のみんなに俺糸電話とかだと思われてんのかな、俺白井どうせ糸電話だし白井途中で糸切れてる糸電話いつも持ち歩いてるから、あいつクラブハウスどころかインターネットにも繋がんねえからな、あいつのあの紙コップタコ糸が垂れ下がってるあの紙コップじゃクラブハウスどころか思われてんのかな。俺は iPhone だけどね、そう Android がまずちょっと対応しないとそこで楽しめないっていう人も出てくるし、まあこうやっぱ自分みたいにこう音声でなんかやってる放送をやってる人間からすると、その中だけでしか聞けないっていうのは、それはいいんだけどね、それ自体はいいんだけど、それをこう自由に聞けない人がいるね。もうたまたまアンドロイドだからとかさ、たまたま周りでやってる人いないから、せっかく今まで毎週聞いてたのに、そのクラブハウスのその白井さんが出してる左右の顎を打ち鳴らそうと聞けねえわーっていう人が出てくるのが、そりゃちょっと俺は嫌だなーって言う必要ないんだよ。だから招待状来てないんだから、もうさっきから。だからもうあれだよ、もう人類みんなが始めて、ね、人類全員がクラブハウスを始めて、もう、あの、もう全然もうだ、ほんと誰でもやれますみたいな、もうどんな人でもこうね、誰でもクラブハウスに来れますっていう状況になった50年後ぐらいでね、もうね、そのあのなぜならもうあれだから、スマホ持ってない人でもやれるっていうぐらいならないといけないから、クラブハウスがもうあの人体の脳にチップで直接埋め込むみたいな、クラブハウスのチップをもう誰でもやれますよっていう時になったら始めればいいんだけど、でもその頃はもうあれでしょ、逆に SNS なんてもうさ、こう早いわけじゃん、スパンが流行ったりこう廃れるスパンが。だから50年後ぐらいになると、もうその今はこんだけ盛り上がってるクラブハウスももうとっくのとおりこうなんかバスへのクラブみたいな感じになっててもうすっかり寂れたクラブハウスにさ、あのどっかで拾った招待状俺が片手に握って道端で落っこってた招待状を自分もらったってポケットに入れてさ、クラブハウスに行ったらさ、その散々俺を止めてたボディーガードもすっかりおじいさんになっててさ、お前やっと招待されたのかってよかったなお前つって、残念だけどな、もうこのクラブには誰もいねえんだ、俺しかいねえんだよってそのボディーガードが言ってくれてまあここでお前の話朝まで聞こうかって言ってくれる感じだよね、そのボディーガードがね最後までそのボディーガードに言えないわけで、その招待状拾ったやつって言えない感じのこの いやいや、まあまあ、ちょっともうちょっとな、こう状況を見て、状況を見てっていうのも変だけど、なんか誰でも気兼ねなくやれるようになったらやりたいなっていうのはすごくあるのと、あともう一個あるのが、実際こう、まあ、始めたとしてさ、クラブハウス、聞きたい会話いっぱいあると思うから、もう多分いろんなところ行っていろんな人の話聞いて、まあ、ある意味ラジオ代わりな感じで面白いなと思って聞くと思うんだけど、自分が喋る側ってなった時にすごいこれ難しいよなみたいな、何喋ればいいのかよくわからないなっていうのがあってさ、っていうのもさ、そのクラブハウスのちょっと今盛り上がってるのが、同じ業界同士の人とかでこうつながるみたいな流れが結構あるっぽいんだよね。外から見てる感じで話をしてますけど、今これユーザーの声じゃないです。入り口から中を覗こうとしてるおじさんの声です、これは。なんか同じ界隈の人同士とかで結構盛り上がるみたいのが結構多いらしいんだけど、俺その音声コンテンツ配信部屋とか行けないじゃん、もう絶対怖くて、もうそんな。だってほらバカってバレちゃうから、もうバカってバレちゃうんだよ、いろんなラジオをやってる人たちに、あれ白井ってマジで何も考えてねえんだなあいつみたいな、バレちゃうし、何も考えないでいつもやってるから、そういうその業界つながりみたいのでしゃべることは多分ないだろうし、であと全く知らない人同士でそこでこうつながって喋って盛り上がるみたいなコミュニケーション能力俺にあったら、もうちょっと違う人生があったじゃん、それはもう。その場で一緒のクラブでね、一緒の席になった人同士で仲良くなれるスキルがあれば、もう少し違うね、もう少し違うパラレルワールドがあったんじゃないかなと思っちゃうから、知らない人同士で会話ってのはできないでしょ。でそうなるとさ、残されたのはさ、こう友達同士の会話になるわけじゃん。クラブハウスに行って、まあ、普段こう仲いい友達でそこで喋るみたいな、でもそれはもう電話でよくねってなっちゃうわけだよ、もうそうなると。そのクラブハウスに行って笠原くんと喋る意味よくわかんなくないみたいな。で笠原くんと雑談するんだったら別に YouTube でいいしとか思っちゃうと、これすごい難しいよね。その場で生まれるそのコミュニケーション、こう自分が喋る側になった時にどうやったらやれば一番それ楽しめるのかなっていうのを招待状もらう前から考える俺、ほんとダサいよね、ほんとダサいと思う。もらう前から自分が喋るってなった時にどういうコンテンツを配信すればいいかわからないんだよってカッコつけてるこのダサさを、噛み締めながら今日は多く、笠原くん大事なこと言うけど、笠原くん招待されたらちゃんと俺のこと招待してね、ちゃんとね、笠原くん俺のことちゃんと俺を一番最初に、俺を2回招待してね。俺で2枠使ってね、ちゃんと。そこを裏切っちゃダメだからね、笠原くんはね。笠原くんだけ初めて。あ、やばい、これ放送外で言った方がいいやつだ、こういうのはね。こういうのはてなところで、今週も参りましょう。タイムマシン部のラジオ。今週も始まりましたタイムマシン部のラジオ、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そしてもう一人 AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。いやー、未来予想図描いていいですか。未来予想図描いちゃっていいですか。俺めっちゃ焦んだろうな、みんな初めて、もうもうなんか目に見えるわ、俺も。もう自分のその、芯があるように見せかけて何の芯もないってことを自分が一番知ってるから、前半カッコつけといてなんだけど、何にもそういう芯がない人間だから、これ多分みんな始めて未だに自分のとこに招待来ないみたいのに、多分なんかすごい焦り出して笠原くんに毎日 LINE 送るんだろうな。笠原くん招待されたでも いずれこういろんな SNS はそうなってくるのかもね、招待制みたいな。もう 要はまあいろんなまあいい部分悪い部分があるわけじゃん、こういう SNS ってさ、誰でも匿名でやれるっていうところが気楽にできたりとかね、こうインターネットの中だけでこう気楽に楽しめるっていう部分もあれば、まあちょっと間違えるとね、こう悪い使い方する人間が出てきたりとか、まあ炎上問題とか誹謗中傷問題とかいろいろあるから、今なんかクラブハウスは電話番号がないと招待できないみたいな、電話番号が招待する人が、される側の人間の電話番号を知っとかなきゃいけない。あ、もうあれ DM で電話番号全然僕伝えますけど、皆さん全然あの言っていただければ全然電話とかね、あ、実家の電話番号もなんなら伝えますけど、全然うちの母が出ますけど多分実家の電話番号とかも載せた方がいいのかな、これな、もしかしたら。いや全部招待制になってった時怖いな、俺めっちゃ焦んだろうな、なんかな、もうそこでじゃあ SNS やめますわって言えるほど強い人間じゃないっていうのすごい分かってるから入り口から中は見たい人だから、常に何やってんだろう、みんな何で盛り上がってんだろうみたいな、あの卒業式の後のクラスみんなでやったご飯会出ねえくせに内容気になるみたいな人間だから俺そういう集まりとか興味ないからさって言いたいんだけど、みんな何喋ってんだろう今頃、みんな何喋ってんだろうってセガスターンやりながらね、これ実話だけどね、中学校の時の卒業式、その卒業式の後のご飯会出ねえくせにセガスターンやりながら俺めっちゃ気にしてんの、みんなどういうお別れ会するんだろうみたいな。いやー、最近のあの個人的な SNS 事情で言うと、まあツイッターとインスタやってるんですけど、まあインスタは本当ねもう見るだけになっちゃってて、ツイッターは結構まあがっつりやってるんですけど、ツイッターのさ、まあ、タイムライン流れてくるもの、まあね、いろんなものが日々流れてくるじゃないですか、いろんな人の発言とかさ、まあいろんな人の意見とか、こうね、まあいろ、まあ、雑談だとかいろんなものが流れてくるけど、俺のツイッターのタイムラインがもうチンチラで溢れ返ってるのよ、もうすごいことになってるからこの世の楽園みたいなタイムラインになってるから今俺先月の頭ぐらいかな、チンチラっていうものを知りまして、私チンチラっていうものを、いやそれまでは知ってたんだけど、チンチラという生き物の可愛さをこうツイッターで知ってしまってから、もうありとあらゆるチンチラアカウントをフォローしてたら、もうタイムラインが南米チリです、あ、チンチラってあのチリの固有種だからね、もう南米チリです完全に毎日チンチラの可愛い写真で、もう推しチンチラのモピちゃんとエモンくんの可愛い写真がもう毎日流れてくるから、あ、覚えといて、モピちゃんとエモンくん超可愛いんだよ、もう俺の推しチンチラなんだけど、その2匹のまあ可愛いこと、まあ、散々ねこのラジオで、まあ、猫が宇宙で一番可愛い生き物だって言ってきたじゃないですか、僕はもう10年以上そこは変わってないんですよ、猫はもうぶっちぎりですから、猫ぶっちぎり1位ですから、ただね、もうチンチラも猫の尻尾掴んでるぐらいのとこまで来てるね今ね、もうね、猫の尻尾よじ登り始めてるぐらい、もう今、いやもう猫のまあお尻の上乗っかってるぐらいのとこまでチンチすっごい可愛い絵を今思い浮かべてるけど俺今もうすごい、なんて素敵な、なんてこの世の楽園のような、やばいな、だからチンチラたちだけの SNS とか始まったらやばいな、俺もうおかしくなっちゃうんだろうな、もうそこ招待されねえもん、俺だってチンチラじゃないから、俺は招待されないから、そのチンチラたちはなんかあの木の実とかのこう写真を投稿するだけ、チンチラの飼い主がやる SNS じゃないから、チンチラたちがあのチリのあの岩場とかで始める SNS、 なんかもう超ほっこりするわそれ。いやめちゃくちゃ可愛いんですけど、まあまあちょっとね、まあ言うてももうここまで来たら一生 SNS は続けるんだろうから、カザール君本当気兼ねなく招待してくれていいんだからね、いいんだからね、別に大丈夫だからね、そこのとこはちゃんとお願いしますからね。ちょっとね、怒られてますよタイムマシン部。 怒られてますよ、もう先週の放送ですよ、もう笠原さん、もうね、まあちょっとあのね、冒頭でちょっと言いましたけど、こうちょろっと喋ったことで怒られることはあるんですよっていうね、まあ今こうラジオとかやってると、いやもうもうまあまあ先週の放送聞いてくださった方はまあうすうすね感づいてますよ、なんで怒られるのかって。そらそうですよ笠原さん、もうね怒られて当然の放送選手したんですから、メール来ましたよ、なんと
お、
メールが来まして、はい、じゃ あ, あのみんな逃げる準備ね、俺右に逃げるから笠原くん左に逃げて、でみんなそれぞれちゃんと逃げる角度決めといてください。白井さんへ、先週のラジオの内容についてお伝えしなければならないことがありますということで、お怒りのメールが入ってます。はい、シェリさん、ね、伝えなければいけないことがあります。それは、牛は早漏ではないということです。白井さん、牛は早漏じゃないんですよ。いつも番組楽しく聞いてます。ラジオネーム、麦しらすと申します。もう一度言いますよ、白井さん。牛は早漏ではないんです。大変お怒りですよ麦しらすさん。まああの牛を代表してね、あなたなんか先週の放送で最近知った情報として牛も早漏みたいなこと言ったけど、それは間違いですと麦しらすさんからお怒りのメールをいただきました。哺乳類には射精刺激として射精刺激っていう単語射精刺激っていう単語を喋るラジオ、クラブハウス入っちゃダメだよこんな人。俺と麦しらすさんは多分入っちゃダメだな、クラブハウスな。もう一回いきますよ。哺乳類には射精刺激として摩擦、温感、圧感の3種類があり、牛は温感が刺激となるのです。広辞苑によると、早漏とは精液早漏の異、性交の際男子の射精が異常に早く起こる症状とあります。いいですか白井さん、つまり早漏という言葉は本来よりも短い時間で起こる場合のみ当てはまるのであって、暖かいと感じた瞬間に射精してしまう牛はそれが普通であり、決して早漏ではありません。牛にとってはそれが普通なのです。指摘していいものかどうか私もすごく悩みました。しかしタイムマシン部のラジオは子供から大人まで聞いている健全な勉強番組です。やはり正しい知識を話していただかないといけないのです。資料を添付しておきますのでぜひご活用ください。すいませんでした本当に麦しらすさん、僕がねちょっとね間違えた発言をしてしまいまして、今回牛は早漏だっていうことをね、前回のラジオで喋ってしまったんですけども、そうではないと、牛にとってはそのもう入れてすぐ出ちゃうの普通なんだと。本当に逃げる準備しろ、本当に逃げる準備しろ。麦しらすさんが壁になってくれてる間にみんな逃げる準備しろ、みんな共犯だからな。牛にとってはそれがもう普通なんだと、そのね、もうすぐ行っちゃうのは早漏じゃなくてノーマル、別にそれが普通だから早漏でも何でもないんだと、白井さんと。そうやって何でもかんでも人間のこうね、人間の基準で考えて早漏だなんだ言ってますけど、すごい牛の皆さんがお怒りだと今、早漏言われたってね、こっちだってね、そうもうあったかいと思ったら行っちゃうんだからしょうがないんだこっちはっていう。麦しらすさんからですね、資料が添付されたんですけども、そちらの方にですね、牛の射精に関する資料がですね、これなんでしょう、すごい教科書かなんかなのかな、牛の射精時間1秒以内とか書いてありますね、ちゃんとね、このね射精刺激、あ、温感って書いてあります、確かに。これはですね、特徴の欄に牛の一月と書いてありますけど、このすごい真面目な資料なんですけどね、真面目な資料に牛の一月って書いてはい、ありがとうございます、ちゃんとしたねこう資料までいただいてね、今後こういったことがないようにもうね努めてまいりますので、ありがとうございます、貴重な資料も細かく読ませていただいて。笠原さん困りますよ本当に。 何でもかんでもね喋ればいいと思ったら大間違いなんですよ本当に。すごいね、この2021年のラジオで牛は早漏ではないというこのパワーワード感素晴らしいですね。これちょっと今年の流行語にしたいところですけどね。ありがとうございました。本当にですね、今後ちょっと気をつけていきたいなと思いますので、今後ともよろしくお願いします。麦下さん本当ありがとうございました。はい、というわけで今週はもう新コーナーですよ。新コーナーが始まりますので、風原さんちょっと気を引き締めていただいてね、ちょ大事なコーナーですから、ここから大事な新コーナーですから。はい、では新コーナー参りましょう。白井さん、うちで働きませんか。さあ今週から始まりました白井さんうちで働きませんかのコーナーです。このコーナーはですね、先週第一次面接でね、落っこっちゃった白井さんね、一次面接で落っこっちゃった白井さんがあまりにも気の毒だということで、白井さんうちの会社で働いたらどうですかというね、まあ、ありがたい、お言葉をいただく、そういうコーナーです。もうたくさん経営者の方からねたくさんこういただいてますよ、紹介、お仕事の紹介、もうありがとうございます。本当に困っちゃうな、こんなにいろんな方にねうちで働かないかって言ってくれたらね、どこで働けばいいんだろう、本当どこで働けばいいんだろうっていう内容ばかりですけど、ありがとうございます本当に。どんどん行きましょう。もう本当に人気者だな白井さんはな。白井さん本当にもういいんだぞ、いつでもクラブハウス招待されてもいつでもね行くんだから。お仕事では人気者の白井さん、ありがとうございます。さあではどんどん参りましょう。ラジオネームゆうゆう、会社名株式会社まだやってるよ。いいですね、まだやってるよ、なんか可愛い会社名ですね。弊社では剣道の防具に染みた汗を利用して水力発電を行っております。発生した電気は全国各地に設置された立ち食いそば屋の券売機に利用されています。なお業務には剣道3段の取得が必須となります。白井さんうちで働きませんか。いいですね、剣道の防具に染みた汗を利用して水力発電。そうですね、それは何ミリアンペアほど発生する、何ミリボルトほど発生する電力なんでしょうかね。いやでもすごいエコですよ、これからの時代エコですからね、エコですから。そこで発生した電気を、まあ、日本で最も消費電力が多いんじゃないかと言われている立ち食いそば屋の発見機に利用されているということで、いや素晴らしいな、これからの地球環境を考えた会社なんだね、まだやってるよね。ただちょっとね、まあ応募資格剣道3段いるかな、これいるかな。必須となるらしいんだけど、えこれ何、俺は着る方なの、防具、俺防具着なきゃいけないやつなのかなこれな。ちょっとあすいません、ちょっと考えさせてください、ごめんなさい。では続いてラジオネーム F 美穂、会社名某有名物置会社。お仕事内容、100人乗っても大丈夫 CM 出演。白井さんにどんなポジションについてほしいか、98人目ぐらいからの重量を微調整する役割。100キロ級から40キロ級まで必要ですが、60キロ級あたりでどうでしょうか。ボクサー並みの体重管理が必要です。やっぱね、最後の2人か3人ぐらいで100人乗っても本当に大丈夫なキロに収めなきゃいけないからね。そこでそっからね、80キロある部長とかね、ね、100キロある重役とかが乗っちゃうと潰れちゃう可能性があるわけだから、白井さんには60キロ級のその微調整するコマだよね。なんだよ、理科の実験で使ったさ、天秤に乗せる重りだよね俺、要はね、これね。ちょ、体重管理がな必須っていうのがな、ちょっとなが、まあモデル並みの体重管理が必要ということですが、白井さんうちで働きませんかと、ちょっと考えさせてください、すいません、ちょっと考えさせてください。まだまだ来てますよ、お仕事の紹介。ラジオネーム田中隆、仕事内容クレアおばさんの手伝い。日本の食卓を支えるクレアおばさんのサポートをしていただきます。未経験者大歓迎で住み込みも可、努力家の白井さんにぴったりな仕事です。まずは10年間クレアおばさんの仕事ぶりを見て学ぶところからスタート。いやー、ルー入れればなんとかなんじゃないの、あのシチューはどうなの。 裏の説明読めば作れるもんだと僕は勝手に思ってましたけど、いりますかね10年の下積み。あ、まあ分かりますよ、職人のね、職人の仕事ですからね。その10年間の下積みがいらなくても美味しいのが作れるからクリアさんのはできたんじゃなかった。ちょっと僕はどっちかというとステラおばさんの方がいいんですけど、ちょっと考えさせてください。ごめんなさい。せっかく紹介してもらって申し訳ないです。では最後もう一つ来ております。ラジオネームカニパン。会社概要、あの有名なテトリスを支える会社です。いいね、来たよ。ゲーム会社から来ましたよ。白井さんについてもらいたいポジション、長い棒を落とす仕事をしていただきます。仲間との連携もありますが、ここぞというタイミングを見極めることが重要です。ステージとともにご自身もレベルアップされることを期待します。これまさかの中の人の仕事ですよ、完全に。これもういいタイミングであの長い棒を落とす、その資格を落とすやつとかいるわけでしょ、同僚で。資格とか、なんか階段みたいなやつを落とすやつとかで呼ばれるわけだ。白井、棒だよ、棒持ってこい早く。すいません、重くて、これ早くお前、これまあ間に合わなかったよ、もう埋まっちゃったじゃんかよ、準備しとけよ白井って怒られんだろうな、この仕事な。めちゃくちゃ常にだから棒を肩に担いとかなきゃいけないやつだよねこれね。でもあれ、ひよってこう早めに投げようとするとそれも怒られるわけでしょ。今投げちゃ甘いよ、よく見ろバカ、お前まだ3段しか溜まってないだろ、4段溜まってからちゃんと落とせその棒は。めちゃくちゃ怒られるやつだな。ちょっとすいません、考えさせてください、ごめんなさい。すいません、ちょっともうたくさんの方からね、お仕事紹介していただいたんですけど、ちょっと今週紹介していただいたお仕事ね、僕に合いそうなお仕事が、まあギリテトリスを支える会社だったらいけるかなっていう気もしないでもないんですけど。そうなんですよね、ラジオネーム F 美穂、責任重大。そうなんですよ、責任重大なんですよね。ちょっと僕いきなりそれやれる気がしないので、ちょっと考えさせてください。はい、このコーナーはですね、経営者の皆様からの、白井さんうちで働きませんかという熱いメッセージを募集しております。ちょっとねフォーマットの方がかっちり決まってなかったので、決めたいと思います。まず会社名だね、やっぱね、会社名があった方がいいかなと思いますので、会社名、まず必ず会社名、そして、お仕事の簡単な、会社の概要ね、お仕事内容、簡単なお仕事内容で、その会社が、要はどういう仕事してるかだね、会社概要だね、会社名と会社概要と、そして白井さんにどういうポジションについてほしいか、この3つです。会社の名前と概要と白井さんのポジション、この3つをつけてどんどん応募してください。いや本当にね、ちょっとね、僕もね新しい仕事をしたいので、嘘の仕事やめてくださいよ、嘘の仕事は。いや今日ね紹介していただいたお仕事は全部本当にあるお仕事なので、全然そこ大丈夫なんですよ、大丈夫なんですけど、なんかちょっとね嘘っぽいお仕事も何個かあったので、いただいた中に怪しいなってのもありましたんで、頼みますよ、本当にあるお仕事をどんどん紹介してください。まだまだ募集しております。メールでも募集しておりますし、ツイッターでも募集しております。どんどん皆さん投稿してください、よろしくお願いします。はい、では今週はもう一個コーナーいきます。続いてはこちらのコーナーです。おまかせランキング。さあ今週も始まりました、おまかせランキングのコーナーです。いやー、なんと言いますかね、コーナー2個続けてやると深夜ラジオ感がすごく出るね、なんかもうね、ラジオやってる感がすごい出るね。もうヒヤヒヤだけどね、こう生放送でちゃんと音出るかなっていうのがね。はい、お任せランキングのコーナーです。こちらのコーナーはこちらからランキングの中身を先に発表しております。皆様にはそれがどんなランキングなのかを考えてもらうコーナーです。今週のお題は七五三が3位になるランキングです。みんな大好きな七五三が第3位になるランキング、どんなランキングでしょうか。ぜひぜひ生放送でもどんどんコメント投稿してください、よろしくお願いします。それではどんどん参りましょう。ラジオネーム豆板醤なめよ。 全国のコンビニに聞きました。めでたいのは知ってるけれど、特にフェアは開催しない日。第3位七五三。確かに特にフェアは開催しないよね。七五三フェアやりだしたらね、七五三フェアのコンビニ限定金太郎飴みたいなことをやりだしたらいよいよな感じするもんね。七五三フェアは確かにないわな。続いてラジオネームアドマン。元国民的アイドルグループの皆さんに聞きました。名曲世界に一つだけの花でナンバーワンにならなくてもいいと歌っていますが、じゃあどれぐらいの順位ならいいと思ってるか。第3位七五三。どっかに入れば、まあ7位5位3位その辺に入れればいいじゃない。ねえ、まあ、ナンバーワンじゃなくていいんだよ、まあ、7番目5番目3番目、うん、まあ、まあ、そのぐらいを狙って、そのぐらい狙ってってさ、まあ、結果25番目ぐらいがちょうどいいのよ。実際は753狙ってからの25。消極的な花だな、随分な。世界で消極的な花だな。まあ七五ね、言うてもトップ10ですから意識は高いですからね。はい、ではどんどん参りましょう。七五三が3位になるランキング、どんなものがありますか。ラジオネーム田中隆、未来人が過大評価するイベントランキング第3位七五三。もう1000年後の未来ではね、1000年後の未来では1000年前に行われていた七五三というこのイベントがものすごい重要なイベントだったみたいなことになってるよね、おそらくね。この日本の古代史研究家の方が言っちゃえばいいんだから、七五三という国を挙げてのお祝いだったみたいなことを言い始めちゃって。子供からしたら金太郎飴食べれるだけの日だわ七五三なんて。親御さんからしたら大事な日だけど、子供からしたら何なのかいまいちよく分かってない日だわ。課題評価されんだろうな未来な。さあどんどん参りましょう。七五三が3位になるランキング、他にどんなものがあるでしょうか。ラジオネームゆいのすけ、タイミングを合わせる時の言葉第3位七五三。合わねえなおい。なんで3位にランクインするんだよその合わなさ。七五三二一なのね、二一なのその先は。その七五三、あ、間は自分で埋めろってやつだなこれね。間の六と四は何、その裏拍は抜くからみたいな感じのリズム。二一はもう口パクで、口パクだけでやるみたいな感じの。合わねえなタイミングな。ラジオネームメガネ七五三が3位になるランキング、スパイがどうしても理解できない文字列第3位七五三。ちょっとやっぱり外国のね、こう潜入工作員みたいなね、イギリスのあのジェームズボンドとかね、アメリカのこう CIA とかどうしても理解できないの、この七五三の意味が。この残された手紙に書かれている七五三楽しみにしている、どういう意味なんだこの七五三っていう意味は。このなんとなんだ、素数だな、素数だぞ、素数だ、素数ってことまでしかわからないぞ、素数。掛け合わせるのか、掛け合わせて何の金庫が開くんだこれは、何の金庫の暗証番号なんだ、何を楽しみにしてるんだって。まあなかなかね、ちょっと勉強した方がいいなそのスパイな、もう少し勉強した方がいいな。さあどんどん参りましょう。七五三が3位になるランキングは他にどんなものがありますか。ラジオネーム F 美穂、バレにくい嘘をつく時の真実事実嘘を取り混ぜる比率ランキング第3位七五三。7対5対3、うん、超えちゃってるんだよね、ちょっと15割になっちゃってるんだよね、ちょっとね比率ちょっと間違えちゃう。3位だからしょうがない、3位だからね。1位はもうちょっと、もうちょっとこうね、1対1対8とかあるのかな。ほとんど嘘じゃねえかそれ、ほぼほぼ嘘じゃねえか。ラジオネーム民謀、前髪の分け方ランキング第3位七五三。足してるんだよな、だからな、前髪をどっかから持ってきてんだよな。七三の間の5は何なんだよその5は。 七三に分けるのが一おそらくまあ1位は七三だろうね。おしゃれ七三みたいなずっと流行ってますからね。で2位が真ん中分け、3位が七五三、5ってどっから持ってきたのその、ね、50% のボリュームの髪の毛はどっから持ってきたのそのさあどんどん参りましょう。七五三が3位になるランキング、ラジオネームゆうゆう。親日家で有名なスティーブン・セガールが今年日本で挑戦しようと思っていることランキング第3位七五三。できねえんだわセガール、ごめんセガール、ごめんセガールがもう日本大好きなの知ってんだよ俺たちも。スティーブン・セガール日本大好きだからね、もうそれ知ってんだけど七五三できねえんだよスティーブン・セガール、勉強してくれ、申し訳ねえ申し訳ねえな、七五三はちょっとな、あれはちょっともうな、過ぎちゃってるんだよスティーブン・セガール、だいぶ前に過ぎちゃってんだよな、では最後、七五三が3位になるランキング、ラジオネームジャンプ。ワールドカップのパブリックビューイングで盛り上がっている若者に聞いたサッカーの最強フォーメーションランキング第3位七五三。ちょっとその4人多くないかなっていうとこ4人多い、まあ盛り上がるよ盛り上がる、ここで出ましたフォーメーション七五三、なんかあるもんね数字でね、なんかあるもんね、あの俺もサッカー疎いから分かんないけど数字で言うなんか4人いくつみたいなあるもんね、なんかね七五三、それは盛り上がる、4人増えてんだからおっとベンチから飛び出た4人のチームメイトみたいな黙っちゃいられなかったって、ここで前半でレッドカードをもらったあの男も登場だみたいな感じのね、盛り上がるよね、うわーってなるよね七五三、七五三フォーメーションはね素晴らしいですね、ありがとうございます。はい、次回のおまかせランキングですね、次回のおまかせランキングはボールペンが2位になるランキングです。ボールペンが2位になる、あ、色決めといた方がいいかな、黒いボールペンにしとこう、黒いボールペンが2位になるランキング、もう欠かせないですよ、人生で欠かせない道具の一つ、黒いボールペンが2位になるランキングはどんなものでしょうか、皆さん考えてどんどん送ってきてください。こちらもメールでも募集しておりますし、ツイッターでもハッシュタグタイムマシン部をつけていただいてね、どんどん投稿してください、よろしくお願いします。はい、では最後にメールアドレス参りましょう。もうね、あのお叱りのこうやってメールもいただいてますからね、笠原さん忘れてないですよね、牛は早漏じゃないんですよ、牛は早漏じゃない、ちょっと噛んだからまた怒られるなこれな、シェレさん噛みましたね、もう一回言いますよ、牛は早漏じゃない、これ覚えてくださいね、あったかいと出ちゃうんです、しょうがないんですこれはもう。さあメールアドレスいきましょう、タイムマシン部 @gmail.com、 タイムマシン部 @gmail.com でございます、皆様からのメールお待ちしております。さあ今週も長々と喋ってまいりました、もうね本当にねこういう話してないでしょクラブハウスでは、今んとこ分かんないけど分かんないけどどうなの、もうすごい気になるわ、もう 牛の射精事情について喋ってんのかなどんなクラブなんだよそこ、めっちゃ気になるわ、でもすごいリアルにその生物学者の方たちのルームとかではこういう話をすごく真面目にとかしてるわけじゃん、いろんな動物の生殖行為についてみたいのもやってるわけじゃん、気になるわ、いろんな動物がどういう刺激で果てちゃうのかみたいな話とかもうどういうイメージを沸かせてんだ本当に、ラジオネームカニパン、牛お風呂入れないんだな、そういうことなのかな、やっぱあったかいとね果てちゃうんだったらどうなんでしょう、そこ牛の方にちょっとメールいただきたいですね、お風呂入るとどうなっちゃうんでしょうかっていう笠原くんの大好きなサウナとか入れるのかすごい気になりますけどね、 ちょっと気になりますけどね。はい、タイムマシン部のラジオは毎週生放送でお送りしております。毎週土曜日23時から生放送で、お送りしております。ぜひぜひ生放送お越しください。そしてもう一つ、毎週水曜日22時からはタイムマシン部の大会議放送しております。こちらは大喜利の生放送となっております。ぜひぜひ生放送お越しください。それでは今週も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。また来週。